はい、今日生き方百科図鑑というところで、その人が見る社会を、まあ、一緒にこう図解しながらこう探索していこうじゃないかというところで、まあ、人を通した社会理解、仕事理解、あるいは生き方、働き方理解というところで、今日は、塩瀬さんが見る公民館職員の社会というところで、塩瀬さんに、はい、来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初にちょっとなんで、塩瀬さん自己紹介していただけたらと思っていて、今画面に、塩瀬さんの、これまでの生い立ちみたいなのが映ってるかなと、はい、思うので、2、3分ぐらいでよろしくお願いします。はい、
皆さん、はじめまして、塩瀬と言います。よろしくお願いします。私は、そこに書いてある通り、公民館職員をしていて、岡山生まれ、岡山育ちです。20歳の時に、初めて近所の、自分の家の近くの公民館を利用して、います。その時は、なんか母親に誘われて、当時流行っていたヨガの教室に行ったんですけど、自分の年の倍以上の人たちがいっぱい来ていて、すごく楽しそうにしていて、いいところだなと思った印象を持っていました。で、次に21歳の時に、喫茶店でバイトをしてたんですけど、学生で。すごく美味しいお店で、何を食べても美味しくって、お客さんに、本当に心から美味しいよ、これは、と言って提供できるようなお店で、やっぱりこう、なんか、心からお客さんに勧められるような、そんな仕事がしたいな、とおぼろげに当時思ったのは、最初の仕事感というか、自分の中で、こうしたいなっていうのを思った最初でした。で、22歳の時に大学卒業する時に、ちょっと、親の影響で警察官の試験を受けたんですけど、見事に落ちてしまって、大学の就職課に相談に行ったら、公民館の職員のお仕事を勧められて、それで、ちょっと、その20歳の頃のいい印象があったので、まあ行ってみようかなと思って行ったのが、なんと今に至るという状態です。で、岡山市の公民館に最初非常勤として採用されました。で、その後、27で結婚して、29歳から34歳の間に3人の子供を産みました。で、最初はすごく最初のこの時は特になんか家に子供を、家とか家庭に入ることと仕事を続けることをちょっと悩んだこともあったんですけど、当時の職場の先輩にすごく人数が少ない職場なので、迷惑かけるんじゃないかな、産休育休取ったらと思ってたんですけど、もう誰でも通る道だと、後で恩返しすればいいから今そんなんでやめるなとすごく励まされて、その言葉を信じて続けてました。あと夫の協力というか、夫も一緒に家事をしてくれる人なので、辞めるならいつでもできるからって言われてずっと続けています。はい。で、32歳の時にちょっと大きな転機かと思うんですけど、岡山市の公民館に社会教育主事として正規採用をされました。で、実はこの時2人目の子供を産んだ直後で、まだ本当に生まれて数ヶ月の子供を預けて仕事に出ることになってしまったんですけど、本当に正規職員として働けるってい う喜びとともに、さらに頑張っていこうかなって思えた時でした。で、それから実は42歳で上司に恵まれるって書いてあるまで、ちょっと不遇の時代を過ごして不遇と言ったらあれなんですけど、ちょっとなんていうか、ちょっといろいろ悩みましたけど、42歳でこう自分がしたいことを一緒に頑張ってやろうっていうような上司に恵まれて、そこからこう、すごく自分の仕事に対する思いとかが、だんだんこう、いいように方向に進むようになって、今44歳から今47なんですけど、6回目の移動で高島公民館に配属をされているという状態です。
うん、ありがとうございます。はい、なるほどな。なんかもうあれですよね。もうずっと公民館みたいな感じですよね。
ね、
公民館一筋っていうところで。うん、はい、ちなみに、その防災講座の作られ方みたいなのというと、これはなんか、塩瀬さんから一緒にやりましょうみたいな、そういう仕掛けになるんですか、これは。
そうですね。もともと公民館って、まあ、岡山市も例に漏れず、年配の人がすごいたくさん来るところだったんですけど、
そうですよね、なそのイメージあります。
もう今はやっぱりその年配の人だけが来るようなカルチャーセンターみたいなところじゃなくて、やっぱり社会教育は学校教育以外のが全部社会教育なので、小学生や中学生や高校生やもちろん大学生もだし、 20代、30代、40代のその働く世代っていうんですかね、そういう人たちも公民館に来ていろんな活動に関わってもらいたいとすごく思ってるので、防災講座するんだったら、やっぱり地域のその町内会の方とかが防災については担当されたりしてるんですけど、
うんうん、
そういう人たちは町内会のこと一生懸命されてるかなり年配の方が多くて、
うん、
だけど実際に避難するときって年齢関係ないですよね、
うん、
だからやっぱり30代40代の人にもしっかりこう防災のことを考えてほしいなと思って、30代40代の防災を考える講座を PTA の人と一緒に立ち上げてやったりしました。
へ、うんうん、
やっぱり地域の課題っていうのを拾ってそれが解決につながるような学習の場を提供するっていうのが一つの目的なので、まあ、防災、高島の学科は割と被害が少ない地域と言われていて、防災意識があまり高くないと言われてるんです。だから、かといって、今予想外の災害が起きてるじゃないですか。
うん、
だから、そういう時に対応できるように、やっぱり日頃から地域の人同士が関わりを持った方がいいし、防災について関心を持つ人が増えた方がいいなって思うので、そういうことを考えれるような仕掛けを作っていけます。それが仕事の一つです。
なるほどですね。これちなみに、なんか僕が子供だった頃の公民館のイメージは全然そんなじゃなかったんですけど、なんか岡山市で言うと、なんかいつ頃からそうなったとか、なんかこうあるんですか？
そうですね。思い起こせば、10年、20年ぐらい前から、公民館、ずいぶんこう、なんていうんですかね、公民館が何か事業とか講座を提供して、それに参加がしに来るっていう形じゃなくて、一緒にこう企画から地域の人が巻き込まれていくというか、
うん、
職員と一緒にこう課題を解決できるような内容を考えていくとか、楽しめるものを考えていくとか、そういうなんかこう三角型に変わってきていて、うん、で、そうしていく中で、岡山市の公民館はこう基本方針っていうのを作ったんですけど、それが平成31年の3月なんで、本当に2、3年の話なんですけど、こういったものにこうキャッチフレーズって書いてあるように、こう未来を一緒に作っていく、こう開かれた公民館で、もう年齢問わず、性別問わず、いろんな立場の多様な人たちが集まって、こう地域のためにこう、何か未来のために一緒に考えていくっていう、そういう場を作っていくっていうふうに、今すごく岡山市が変わってきていて、
うんうん、
で、そういう出会いの場とか、つながる場とか、学び合う、活躍できる。だから職員じゃなくて、市民の人が活躍する場を作っていくっていうふうになってきてるので、この方針に沿ってやっています。
なるほど。これじゃあ、ちなみになんか、白石さんが、この PTA の人とか、町の人とか、とこう関わるときに、なんかこういうふうに、こういうふうなことを大切にして関わってるとか、なんかここは気をつけてるみたいなのってあったりします？
そうですね。特に私も、もうちょっと若いときには、自分の子供もまだちっちゃくて、PTA とかっていうのがすごく遠い存在だったんですけど、
うん、
やっぱり自分の子供が今は中高大と3人いるんですけど、自分の家の周りで PTA とか子ども会の活動とかをする中で、地域の人たちがこうやってこうつながっていろいろ活動してるんだなっていうのを知っていて、そうしていくとこう PTA のその高島の PTA の人にも話しかけやすくなって、
うん、
ちょっとこう何て言うんだろう、会う機会がまあ、公民館の運営協議会とか、そういうのに PTA 会長さんとか入ってるんですけど、そういうのに来られた時に捕まえて、最近どんな感じですかってこうちょっとこうしつこく食い下がって話をするみたいな、
はいはいはいは
い、そういう感じがきっかけですね。お互いにこう情報交換しよう、そういう感じで持っていったら乗ってくれたんですよ。
なるほど。それってなんか僕聞いてると、ある種その生活者としての塩瀬さんと、その公民館職員としての塩瀬さんがなんかうまいことハイブリッドされて、その人と関わって、てる要素っぽいなってちょっと思ったんですけど、なんかそれどうですか、うん、合ってます？いや、違う可能性あるんですけど。
いやいや、まあ、私は一応公務員なので、
うん、
一般に普通に暮らしてる人たちの気持ちが分からないといけないと思っていて、
うん、
だからこうあくまでも自分も一市民であるし、
うん、
そういう立場をよく分かって普通に自分も暮らしてる中で感じてることとかは皆さんも感じてると思うから、そういうなんかちょっとかっこよく言うと市民の目線に立ってってよく言うんですけど、
うん、
そういう気持ちはやっぱり持っていて、
うん、
で、PTA の方とも話しながら、こういうことで困るよねとか、学校でこんなのあったらすごい困って、なんか子供同士トラブルあって大変だよねとか、
うん、
だからそういう、まあ、おばちゃんトークをするんですよ。で、そういう中で、だんだんこう、関わりを持っていったら、信頼関係ができてきて。
なるほど。これちなみに、まだ出てきてない人で、消費さんが関わってる人とかっていたりしますか？
まあ、これは偶然かもしれないんだけど、仕事で関わった人が実は高島に住んでるって言ったら、うん、ものすごい話しかけます。
え？どういうことですか？
あの、市役所の人とか、
ああ、なるほどですね。
学校の先生、結構高島ってまあ人口が多いので、
はいはい、
実はこう、仕事で会った人とかが高島に、実は高島に住んでるんですみたいな人多いんですよ。
ああ、なるほど
っすね。うん、そういう人に、プライベートでぜひっていう、あのいや今度公民館でこういうことするんですけど興味ないですかみたいな話をすごいして、
なるほど、
だからあいや実はちょっと気になってたんですよね、子供がチラシもらってきてみたいな話をされたらもういけたと思って、引っ張り込む感じですね。
すごい塩さん、その巻き込み力みたいなところはなんかどっから来てるんですか？もともと備わってた能力なんですか？それは
いや、そんなことはなくて、なんだ、どこで培ったんでしょうね、なんだろう、なんかそうですね、なんだろうな、なんかあのさっき6回目の職場なんですよ、私の、はいはい、高島がで、どこもいいところなんですよ。岡山市の中で37館公民館があって、
うん、
6個目なんですけど、それぞれにすごくいいところがあって、
うん、
だけど結局一番いいなと思うのは人なんですよ。
う
ん、あの場所もすごくその土地柄とか環境がいいなって思うところはいっぱいあるけど、うん、結局そこに住みたいなって思えるとしたら、結局そこに住んでる人がいいから、
うん
うん、関わってきた人がすごく温かい人だったり、うん、地域のことをすごく頑張ってやられてたりとか、そういうのを見てると応援したくなるし、
うん、
なんかそういう人と関われる自分のこの仕事はすごいいいなと思ってます。
なるほどですね、うん、じゃあなんかちょっとその実際に巻き込んでからこう企画作るじゃないですか、うん、
はい、
でそこを実際にこう実行するのもだから一緒にするわけですよね、
うんうん、
なんかこう実行するまでの間に、なんか塩橋さん気をつけていることとか、大切にしていることなんかあったりします？
そうですね、社会教育って基本的にやりたい人がやるっていうか、その来なくちゃいけないところじゃないんで、
うん、
あのボランティアするのも何するのも楽しいと思ってもらわないとダメだなと思ってるんですよ、
うん
うん、だからやってよかったなって思えるような、なんかそのそういうそういうことを作る、
うん
うん、だからこういうとこが良かったですよねとか言ってこう意識づけるというか、
うん
うん、でちょっとしんどそうだったらもう無理しなくていいからっていうんで、
うん、
あの無理やりあまり強引に引き込まないようにしてます。でこの人はいけると思ったらぐいぐいいきます。
なるほど、はい、じゃあそのなんか観察眼みたいなやつもなんかこう必要みたいな、
うん、それはすごい人を見てますね。
へ、うんうんうん、なるほど。
自分は謙遜でも何でもなくて何もできないので、
いやいや、
できる人をこう活躍させるのがすごく楽しくて、
うん、
この人はこういうことはすごいできるからこういうところで活躍してもらおうみたいな感じで、
はいはい、なんか視聴者さんもなんかこう一緒に楽しんでそうですよね、なんかこう企画チームの皆さんと。
そうそうそうなんです。一番楽しそうだとまずいので、うん、私はもうみんなが楽しそうにしてるのを見るのがすごい楽しくて、
かなり仲良くなってる感じですね。
かなり仲良くなってますね、
うんうんうん、
だから、うん、人間関係作れるまでは、うん、結構その LINE でやり取りしたりとか、
うん、
折に触れこういろんな話題を出しながら、
うんうん、
相談したりとか、 あとその別に事業にすごく関わり持ってもらってなくても、うん、ちょっと公民館でこういうことが起きててちょっと困ってるけどなんかどうしたらいいと思いますかっていうアドバイスもらったりとか、そういうやり取りをとにかく結構してますね。やり取りをして、
うんうん
うん、そしたらあそれだったらこういう人いますよとかって紹介してくれたりとか。
すごい、なんかこうとても丁寧な関係性づくりをなんかされてるなという印象なんですけど、なんかそれは意図的にされ意識してされてるのか、まあそもそも塩瀬さんのパーソナリティとしてそういう感じなのか、なんか両方ありそうなんですけど、どうですか。その
あでも気をつけてはやっています。なんて言ったらいいかな、自分がもし逆の立場だったらって思って、こういうふうに言われたら嫌かなとか、そういうことは考えながら、できるだけ気は、すごくそういう人間関係づくりはやっぱ気を使いますよね。誰でもそうだと思うんですけど、あとこう自分だけがつながるんじゃなくて、やっぱ職場に何人かメンバーがいるので、その人たちにも情報提供をして、そうしないとこうその人が訪ねてきた時に幸せじゃないとわからないっていうのが良くないと思ってるので、
確かに、
その辺はできるだけ気をつけてつなぐように職場の中でもしています。
なるほど。あとなんかそれで言うとですね、その公民館職員、今こうずっと、もう何ですか、20年ぐらいされてるわけ
じゃないですか。そうですね、20周年。はい。
そうですね。なんかその塩瀬さんのそういう人との間合いの取り方とか、コミュニケーション能力みたいなやつって、いや、もちろんその、なんですかね、こう日々の蓄積だと思うんですけど、なんかこう、ここはキーポイントだったなとか、なんか、
ね、
子供の頃からずっとそんな感じで来てるのか、どっかで変わったのかというとどうなんですか？
私は一人遊びが好きなおとなしい子供だったので、全然その得意じゃないんですよ、人間関係作るの、本当は。だけど、この仕事に助けられてるところはあるかな。
どういうことですか、それ。
なんだろう。だからもともとこういう性格なわけじゃ多分なくて、だんだんそういう風になっていったっていう感じですね。
じゃあ公民館職員のその最初の頃はもう今のスタイルとは全く違った。
全然来た人を話しするぐらいで、どっちか言ったらこう丁寧に対応しすぎて、その人の自立を妨げてるみたいな。
ああ、なるほど。はいはいはい。
で、まあ、年配の人が多かったのもあるんですけど、今はどっちかって言ったらこ
う、
できる人にもやってもらった方が、その人のためになると思って、そういうのがあるかな。
なるほど。あ、でも、丁寧さみたいなのは、やっぱその時からやっぱあったんですね。
ああ、怖いんですよ、多分。そういうのが怖いんだと思うんですけど。
なるほどっすね。で、なんかこう、八方美人タイプみたいな、
そんな感じ。そう。
はい、
そういうやつだ、そういう人だったので、そういうのがあって、自分で嫌だったんですよね。
なるほど。
そういう自分をいつかこう超えないといけないと思っていて、まあ、今超えられてるかどうかわからないですけど、みんなに好かれるなんてないんだなって、本当に普通に今思って。
で、まあ、最後に、塩瀬さんが、作っている、あるいは生み出している、あるいは何をしているかと問われたときに、塩瀬さんはこう一言で何と答えるかというのをですね、聞いて終わりにしたいなと、はい、思っております。塩瀬さん、いかがでしょうか？
なんだろう。人のつながりを作ってる？そういうことじゃなくて、そういうこと、
いや、その心は。
心は？
はい。
やっぱ未来を作ってるのかな。
それやっぱあれですか、こう人の今作っている人のつながりが、なんか称賛的にも未来に向かっていってるなっていう肌感覚があるみたいな。なるほどですね。はい、
やっぱりこう人間関係が希薄になってるって、まあ、現代社会言われてるんですけど、人と関わると嫌なこともあるとは思うんですけど、関わらないわけにはいかないし、その関わりの中でこういろんなことが起きて、こう未来を作っていくんだなっていうふうに思ってるかな。 うまく答えられなかった。
いや、全然大丈夫です。反省しなくても、反省に当てしないです。はい、すいません。じゃあ、そういうところで、しおさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。